この九章のところにはこの命がけの祈りのことが出てきます。一節を見るとこのヨルダン川の西のこの約束の地にはこのアナク人が住んでいたわけです。町も非常に強大で、城壁はもう天に高くそびえるぐらいの高い城壁があり、これをもう打ち破るのはもう自分たちの力ではできないと、そのようにイスラエルの人たちは言って、もうおじくづいてしまう。しかしこのモーセは3節のところを見ると、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み、彼らを根絶やしにされると、はっきりと彼はそのように言っているわけです。主が根絶やしにされる、自分たちの力ではない、もう全能の神様が自分たちの前を行き、そして必ずこの勝利させてくださると言われたわけです。なぜそこに住んでいる人たちが滅ぼされなければならないのか、それは4節の終わりの方を見ると、これらの国々の邪悪さのゆえに主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだと。ですから異邦人だから滅ぼすというのではなくて、この邪悪さのゆえ、それは五節の中頃にもこれらの国々の邪悪さのゆえにという言葉が出てくるわけです。それはアブラハムの時代にもソドムゴモラがやはり邪悪であった。ノアの時代もそうであったわけです。神様はもう邪悪なものを滅ぼすということであるわけです。その邪悪はどこから来るんだろうか。決して神様から来るのではなくて、むしろ神に敵対するサタン悪魔から来るものであり、神様はそうしたものを滅ぼされるということであるわけです。そして決してこのイスラエルが正しいからというわけでもないわけです。4節の中に初めの方を見ると、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私をこの地に導き入れ所有させてくださったのだと言ってはならない。決してイスラエルが正しいからこの神様はこのイスラエルに力を与えて追い出されるというのではないということです。6節の終わりのところにも、事実あなたはうなじを固くする民なのだと、そしてその実際的なことは8節に、あなた方はホレブで主を怒らされた、もう市内の山の麓のところで怒らされた、それはもう偶像を作って戯れ踊っていたというような事実があったわけです。モーセがなかなか帰ってこない、シナイ山登ったきり自分たちのところに来なくって、もう彼は山で死んでしまったかもしれない、そう言って彼らはもう心が恐怖心にとらわれ、もう本当にこの信仰を失ってしまう。金の格子の像を作る。じゃあモーセはその時何をしていたのか。9節のところを見ると、この契約の板を受け取るために山に登って、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。なんと彼は神様からその契約をいただくために、もう40日40夜パンも水ももう飲まないというような状態の中にいたわけです。そしてその間イスラエルの人たちはだんだんと信仰を失ってしまって、偶像を作る、もう大変な罪を彼らは犯してしまったわけです。そして彼が山から踊ってきた時に、もう人々は戯れ、踊っていた。それはまさにあのノアの大洪水前の人々の姿と同じような状態であったわけです。そしてそのことの上に、モーセはせっかくもらってきた その石の板を打ち砕いてしまったわけです。そして彼は何をしたのか、18節見ると、それから私は前のように40日40夜主の前にひれ伏してパンも食べず水も飲まなかった。再び彼は40日40夜もうパンも食べず水も飲まなかった。なぜ彼はそれをしたのか。それは20節のところを見ると、主はアロンに向かって激しく怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。これは実はアロンがもうこの罪の上にもう滅ぼされそうになった時に、なんとモーセは彼の前に立ちはだかって、もうアロンのためにも取りなしをする。そしてそれは二度だけではなかった。もう一度29節を見ると、それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。なんで根絶やしにされるのか。23節のところに、主はあなた方をカデシバルネアから使わした時、登っていって私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方は自分たちの神主の命令に逆らい、主を信頼せず、その御声に聞き従わなかった。まあ、12人の石膏たちが行って、その約束地の地を偵察し、そしてそこはもう本当に乳と蜜の流れる素晴らしいところであると報告したんですけれども、この一番最初にあったアナク人が住んでいて、到底自分たちは勝つことができない。しかし二人の人、ヌンの子ヨシュアとカレブは、いやそうではない、主が共におられるならば自分たちは勝利できると言ったんですけれども、残念ながらイスラエルの民たちは登ろうとはしなかった。それが実は主の命令に逆らい、主を信頼せず、その御声に聞き従わなかったということの表れであったわけです。そしてそのために神様は滅ぼす、神様の滅ぼされるのは不従順、不信仰ということであるわけです。また私たちもそのようになってはならない。ですからこの時にもモーセは神の前にもう一度40日40夜主の前にひれ伏して、もう断食して、彼は取りなしをする。26節を見ると、神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼は譲りの民とそう言ってるわけです。先には宝の民ありました。まあ同じようなことです。譲り、まあ神様が与えると約束された、まあ譲りの地、それはカナンの地であったんですけども、必ず与えられる。そしてこのイスラエルの民も譲りの民である、神様が与えてくださった。そして26節の終わりのところには、偉大な力を持って贖い出してくださった、代価を払って買い戻して自分のものとされる。もうそれはもう十字架のことを意味しているわけです。私たちが救われたのは何か、十字架のゆえであった。なんで教会があるんだろうか。私たちは十字架によって一つであるということです。私たちもお互いそれぞれのところからもうイエス様が命の代価を払って贖い出してください。そしてまた私たちはこのイエス・キリストによって十字架によって一つとされている、そのことを思い出すものでありたいと思います。そしてまたあのイエス様を裏切ったペテロはどうだったんだろうか。イエス様は彼のためにも取りなしの祈りをされた。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましなさい。イエス様はペトロにそのように命じられて、ペトロはそのことをしっかりと心に留めて、なんと彼は燃え盛るあのローマへも入っていき、そしてまた兄弟たちを励ましてそこで殉教した。なぜならばイエス様は私のためにも祈ってくださった、私のために命を捨ててくださった。彼はこの贖いの恵み、 その十字架によってその信仰を全うしていくことができたわけです。願わくば私たちもこのイエス様に対するその信仰を持ってこの困難な時代を、そしてまた必ず神様は勝利させてくださる、そう信じて進んでいくものとさせていただきたいと思います。